ikoro pare yang itakang awan uhum sakura jira anarang kini kamui ma ushiri eka ayai koshine
イランクラプテおはようございます。2015年4月12日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第168回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FM イーニワでは録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、 FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日の放送でこの FM ピパウシは開局丸14年目を迎えました。今後とも情報発信を続けていきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。アイヌ語で4月はシキウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは3月21日付北海道新聞トマニチ博物誌のコーナーより、茅野茂二二谷アイヌ資料館館長茅野史郎さんの回をお送りします。テーマは雪かき用具。この写真のウパシケプは私の父茅野茂が1995年頃に作成したもので、当館に所蔵されている国の重要有形民族文化財202点のうちの1点だ。雪をかく部分は縦30センチ、横43センチ、厚さ1センチ。柄の部分は二垣製、雪をかく板の部分は松製だ。道内でもここビラトリ町二豚には比較的雪が少なく過ごしやすい地域とされている。しかし昨年の暮れから今年にかけての天候はいつもの年とは異なり、1月には雨が降った後に雪が氷となり、その上に再びサラサラの雪が降ってツルツル道路となり、家の周りを歩くにも難儀した。このようなことが2度ほどあり、一番寒い季節に札幌市で開催される札幌雪まつりでも雨が降り、閉幕前に倒壊の危険のある雪像は事前に壊されたとのニュースもあった。極めつきは3月10日に降った40センチの雪だ。事務所前に止めた私の車の周りには、数時間でドアの下の部分まで雪が積もった。車が動けなくなる前にと、私は車の後ろから道路までの30メートルの雪をスコップでかいた。この季節外れの雪は水分を含む重たいもので、小一時間の作業となった。自動車や列車、船舶、飛行機などが発達した現代においても、積雪や吹雪によって交通が妨げられることがある。150から200年以上昔のアイヌ民族の交通手段は船と徒歩だったと思う。雪の上の移動には、テシマ、南雪用漢字機や、チンル、片雪用漢字機を使っていたが、家から高床蔵やトイレに行くには除雪していたに違いない。その時に使われたのがこのウパシケプだ。雪かき用の道具の条件は軽くて扱いやすいことだと思うが、直径3センチの柄の部分はつかみやすく軽い構造になっている。この形を見ると現在ホームセンターで売られている雪かきと全く同じであることがわかる。ホームセンターの雪かきは柄の部分はまっすぐな棒状で、先にはプラスチック製の雪をかく部分がついている。道具の形は普遍的だということに気づいた。本日二つ目の記事は3月30日付北海道新聞より、北海道新聞ヒトランより、 アイヌ民族テーマの絵本で最優秀賞、若園晴美さんをご紹介します。アイヌの人たち伝えてくれた、アヤイはカムイに近いもの。アヤイとは赤ちゃんのこと、カムイとは神様のことです。そんな書き出しで始まる絵本、みんなでおまおまおまおまを創作した。誕生をテーマにしたのは、普遍的で誰にでも親しみやすいから。絵本の中で繰り返されるおまおまは可愛らしい響きが気に入り、アイヌ語辞典から選んだ。なだめるの意味だ。アイヌ文化振興研究推進機構が募ったアイヌ民族の文化や伝統を題材にした絵本で、本年度の応募26作品の中で最優秀賞に輝き、製本されて道内の保育所などに配布された。アイヌ民族の研究をしている夫との出会いが創作のきっかけ。結婚して栃木県に移った2年前まで出身地の札幌で保育士として働いた。小さな子も楽しめるアイヌ関連の絵本があればと感じていたことを形にした。絵は栃木の作家が描いた。赤ちゃんが泣き出して物語はこう続く。どうして泣いているのかな、わからないな、困ったな。それもそのはず、アヤイはカムイと同じ言葉を話しているから。読み手の母親もこんなアイヌ民族の世界観を知れば、子育てで思うようにならない時にやり過ごせるのではないか。絵本作りを本格的に学ぼうと、今夏から東京のスクールに通う。アイヌ文化を描いた絵本が本屋に平積みされるのが夢です、と語る。本日三つ目の記事は、4月5日付北海道新聞、尋ねるのコーナーより、道立アイヌ総合センターをご紹介します。文化伝える資料群。北海道立アイヌ総合センターは、1991年、札幌市中央区北2条西7丁目のカデル277階に開設された。札幌市中心部にあるため、観光客も立ち寄りやすい。アイヌ民族の歴史認識を深め、文化の伝承、保存を図ることなどを目的にした施設で、北海道アイヌ協会が管理、運営している。メインの資料展示室には、年表や地図、年中行事や儀式の写真、衣服や生活道具、遺跡からの出土品などが並んでいる。北海道とロシア極東地域に暮らしていたアイヌ民族や他の北方民族などについて、歴史的な時代背景とともに解説している。図書情報資料室では、国内外の文献や国会議事録、新聞などの資料が閲覧できる。保存実習室は、有形無形のアイヌ文化の体験学習のためのスペースで、古式舞踊や刺繍、アイヌ語、各種儀式などの学習が行われる。日祝日と年末年始が休館。開館は午前9時から午後5時まで、入場無料。お問い合わせは、北海道アイヌ協会、011-221-0462 まで。本日4つ目の記事は、4月6日付、北海道新聞社説より、アイヌ民族、否定論には根拠がない。アイヌ民族はもういない。こんな乱暴な発言がインターネット上で飛び交っている。言語学者の記述の一部に基づいているようだが、うなずけない。現実にこの国にアイヌ民族が存在するからこそ、政府は道内に民族共生の象徴空間を作り、そこに国立のアイヌ民族博物館を設置しようと進めているのである。浅い知識に頼る根拠なき否定論は差別を助長しかねない。市民がアイヌ民族の歴史や文化、現状を理解する機会を増やし、誤った認識の広がりを止めたい。好き好んで文化や言語を失ったわけではありません。伝承者の茅野茂さんは生前こう繰り返した。明治以降の同化政策によって文化を奪われたとの主張だ。この言葉の重みを噛みしめたい。固有の文化が希薄化していることを理由にした民族否定論がいかに理不尽なものかがわかる。それでもいないと強弁するなら、 負の過去と向き合おうとしない歴史修正主義と取られても仕方あるまい。過酷な歴史を経ながら、アイヌ民族であるという意識を失わず、文化継承に取り組んでいる人が数多くいる。その行為を正当に評価し、文化復興を後押しすることこそ共生社会である。政府や司法が民族としての確固たる認定をしている経緯を今一度確認しておきたい。1997年の二豚にダム訴訟判決で札幌地裁はアイヌを先住民族と認めた。2008年には衆参両院が先住民族とすることを求める決議を全会一致で可決し、当時の町村信孝官房長官が政府として先住民族との認識を示した。否定論には北海道アイヌ協会の一部で過去に明るみに出た委託金不正経理への非難も込められている。無論不適切な行為には襟を正さないといけない。だがその不正と民族が存在するかどうかは全く次元の異なる問題である。先日、札幌市内でアイヌ民族否定論への問題意識を共有する市民集会が開かれた。参加者から格差社会の苛立ちが少数者に向けられた面があるとの指摘がなされた。弱者や少数者へのいじめに結びつく側面にも敏感になるべきだ。異文化、異民族を排除する風潮から生産的なものは何も生まれない。文化や民族の多様性が互いに刺激を与え、社会を豊かにする。その視点こそ欠かせない。本日最後の記事は4月7日付北海道新聞より、下村文科省アイヌ民族記述指摘箇所確認へ。4月6日に公表された中学校教科書の検定結果に関し、下村博文文部科学省は7日閣議後会見で、アイヌ民族に関する記述が一部の歴史教科書で現行の表現と正反対となった部分について自ら確認する意向を示した。下村氏は個別具体的な文言まで承知していないと前置きした上で、指摘された箇所は読んでみたいと述べた。日本文教出版の歴史教科書は旧土人保護法を制定した記述について、現行通りアイヌの人々の土地を取り上げてとしたが、文科省の指摘を受けてアイヌの人々に土地を与えてと書き換えて合格した。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントお願いします。
はい、最後のニュースですけれども、そのアイヌ民族に関する記述がですね、その中学校の教科書において土地を取り上げたというものが、土地を与えて農耕民化したというふうに書き換えられたということは、ちょっと歴史的な、歪曲、歴史的な表現に対する歪曲ではないかというふうにちょっと思います。これは問題だなと思ってます。以上です。
ありがとうございます。担当は千石優子でした。